77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日はですね、9月13日ということで ね、皆さんね、どうですかね、いかがお過ごしですか。ね、9月に入ってね、ね、全然ね、気温下がらないですよね。ね、暑い日ね、すごい続きますよね。ちょっとマシになったのかななんて思ったんですけど、なんか、最高気温とかね、こう毎日のあれ見てたら、全然ね、もう最盛期とね、もうね、夏真っ盛りとね、もう全然変わらなくて、で、なんか涼しくなったような気がすると思ってたのは、なんかもしかしたらね、それね、もう慣れっこになってるだけなのかもしれないですよね。まあでもね、慣れっこになってるって言ってもね、気持ち的にはね、慣れっこになってるのかもしれないですけど、でもね、私たちの、ね、体はね、そう簡単にね、暑さに適応するわけじゃないので、なのでね、まあ暑さにね、対策しっかりしてからね、無理しないようにやっていきたいですね。はい。まあ先週ね、まあそんな話をしたわけなんですよ。先週のテーマね、農業のね、安全月間ということでね、農作業安全月間か。農業はね、こう意外とね、こう死にやすい職業ランキングでね、まあ、ランキングによっていろいろあるんですけど、まあ、結構いつも上位に来てるので、なんでね、まあ、気をつけていきましょうね、みたいな、まあ、そんなお話をね、したとこだったんです。ね、ちょうどね、もう稲刈りシーズンがね、もう最盛期を迎えるわけじゃないですか。なのでね、まあ、だからね、もう9月が、まあ、農業、農作業安全月間ってなってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。はい、まあ、気をつけてやっていきましょう。ね。まあ、特にね、まあ、稲刈りシーズンってね、稲刈りってもう年に1回しかないじゃないですかね。年に1回ね、一大イベントですよ。ね、その時にね、お手伝いとかでね、こうあんまり慣れてない人とかが、ね、手伝ったりすることもあるかもしれないので、まあそういうね、慣れてない人と一緒に働く時はね、慣れてる人が気をつけてあげましょうねとか、多分そういう意味もあると思います。ね、慣れてる人はね、こう、暑さ対策ね、まあどんな風にしていくかってね、わかると思いますしね、まあどういうところに危険が潜んでるかってわかると思います。ね、あんまりわかんないでやってる人もいるかもしれないですけど、まあこれを機会にね、しっかり確認しましょうねっていう、まあそういう意味もあるんじゃないかなって思います。はい。もうね、もう結構ね、まあこれ、先週の話の続きみたいな感じになるんですけど、結構ね、もういろいろ危険をね、こう気づかない危険ってね、いっぱいあるんですよ。もう私の周りもね、危険とかね、事故とかね、もう、ね、もう深刻な事故っていうのはそんなにないんですけど、でもね、それにつながりかねないっていうのはね、ことが結構あってね、で、あんまりね、それをね、こう気にしないでね、大丈夫だろうと思ってやってるっていうパターンが結構あるので、本当気をつけたいものです。はい。熱中症にね、もうしょっちゅうかかってる人もいるんですよ、近所の人でね。はい。まあ、その人とはね、ちょっとね、もう畑でね、苗を作る仕事をね、一緒にしてたことあるんですけど、60代の男性でしたね。その人はね、ね、こう暑い夏にね、一緒に働いてたわけなんですよ。はい。でね、私がね、まあ、熱中症気をつけましょうね、みたいな、もうその話をしてたんですよね。まあ、ね、しますよね。危ないんでね。ね、したらね、あ、熱中症はね、危ないってね、その、おじさんも言うわけなんですよ。ね、危ない。俺はね、もう熱中症のね、怖さをよく知ってるんだって言うんでね。あ、なるほどね。あ、ね、やっぱり、お仕事でやってる人はね、こう、ちゃんと気をつけてるんだろうなと思ってね、こう聞いてたらね、そう、よく知ってるんで。俺はね、もう毎年熱中症にかかってるって言うんでね、おぉ、そっちかなんて思ったことあります。はい。毎年かかってるって、毎年ですかみたいな感じで言ったらね、もう看護婦さんにも覚えられたとか言ってね、言うんでね、病院で覚えられたんですかみたいな感じでね、まあそんな話をね、しました。はい。その方がね、もう、3年連続で入院してたみたいでね、はい。その後ね、会ってないんで分かんないんですけどね、はい。お医者さんとね、看護師さんにね、こう覚えられたっていうことみたいです。はい。で、覚えられてね、またあなたですかみたいな感じで言われたってね、言ってますけどね。はい。まあ、そのぐらいで済んでるからで、まだいいかもしれないですけどね、後遺症がね、起こる場合もあるんで、なんでね、まあ、本当は気をつけてやっていきたいですよね。はい。まあ、そんな感じでね、やっていきたいと思うんですけど、はい。まあ、先週ね、まあ、熱中症とね、あと、まあ、いろいろなね、農作業の、ね、危険性についてね、お話ししました。お話しさせていただいて、でね、あとね、特定農薬、ね、まあ、農薬についてのね、まあ、決まりについてもお話しました。はい。まあ、農薬取締法っていうね、まあ、法律があるわけなんですけど、その農薬取締法でね、定められてる、農薬を使うのが、 安全とされてますっていう、まあ、そういう話ですね。まあ、そこでね私がねあの、話したのがなんかこれがいいんじゃないかというね思い思いのねものをね農作物に撒くのはそれはねあの違法なんでダメですよってそんなお話しました。はい、でそこでねもうご紹介したのがねお酢ね、先週ご紹介したのがね黒酢なんですけど、ね、黒酢をねシュシュってね撒いた人のねお話をしましたけど、そこにねちょっとね私のね情報がね間違いだったのか、ちょっと補足しなければいけないことがあったので補足しますね。はい、あの指摘していただいたのはね、先週聞いていただいた生鮮うどくさんです。はい、生鮮うどくさんいつもありがとうございます。はい、食酢は特定農薬に登録されているので黒酢も問題ないと思いますっていうね、そういうね、ご指摘をいただきました。ありがとうございます。はい、で、これどういうのかっていうと、虫がね来たからねこの虫を退治しようって言ってね、その、まあ、例えばね昨日すみません先週紹介したのがジャガイモだったんですけど、そのジャガイモにね撒く農薬って、まあ、いろいろあるんですよ。はい、アブラムシに効くとかね、まあ、いろいろね、ね、いろんな病気に効くとかね、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、その中で ね黒酢を撒いた人のお話しました。で黒酢はね、そのね、こう知らずに撒いたらね、これ登録されてない農薬を撒いたってことになるので農薬取締法違反の可能性がありますみたいな、そんなお話をしたんですけど、この、ね、食酢はね、例外としてね、登録農薬としてね、特定農薬として指定されているっていう、はい、これ農薬ですって指定されているので、黒酢は大丈夫なんではないかというふうに言われています。ここにね、特定農薬として指定された資材っていうね、農薬取締法の、資料がね送られてきたんですけれども、まあ、ざっくり言うとね、農薬取締法ってね、虫をね退治したい、虫が来ないようにしたい、ね、作物が病気にならないようにしたい、病気を治したい、治すっていうのはあんまりないか、ならないようにしたいって言って撒くもののことを全部農薬って言うんですよ。はい、でその中で違法のものとそうじゃないもの、ちゃんとね合法のものとそうじゃないものっていうのがあって、でちゃんとね登録されているものね、これは OK ですよって言われているものを正しく使うのは合法だけど、そうじゃないものを思い思いのものを撒くのは違法ですよって、まあ、そういうのが農薬取締法なんですよ。まあ、あんまりざっくりにならなかったですね。はい、でざっくり言うとその中でとは言ってもなんか登録されてないものは何でもダメですって言ったら厳しすぎますよねっていうことで、その中で例外としてね特定農薬として、認められてるってものがあります。それがね平成26年3月28日にね告示されたものなんですけど、その中にねエチレン、次亜塩素酸水、重曹、食酢および点滴農薬、点滴農薬っていうのは虫を食べる虫のことですね。はい、っていうのが例外として登録農薬というリストの中に書いてなくても撒いていいよということになってるんです。はい、なんですけどね、一応ね撒くときにはね一応気をつけた方がいいかなと思います。はい、ね、私のラジオでもねできるだけ詳しくねお話ししようというふうにしてるんですけれども、でもねこうもしかしたらねこうそこのラジオでねこのナヤラジオでちゃんとねこう説明がね全部ができてるかわからないので、なのでねちゃんとね、各都道府県の普及員さんとかねそういうねちゃんと専門家の人に聞いてみるのがいいかなと思います。なそこまでね聞くのはねちょっとあれだよっていう方はしたらねもう登録されてる農薬かっていうのはねこう撒く農薬のねこれ撒こうかなっていう農薬の裏側のねパッケージの裏側に何に登録されてますっていうのがずらって書かれてるので、それもねかなり参考になると思います。ただし、これめったにないんですけど、たまにこの農薬は、まあ、例えばトマト、キャベツ、キュウリ、ジャガイモって書いてるね、それに何倍で希釈して撒けばいいよって書いている場合があるんですけど、ごくまれに登録が外れている場合があるんですよ。はい、ずっと大丈夫だったけど今年からそれはねもうリストから外れてますっていうものがあるので、それを撒いてしまうと違反になってしまう場合があるので、なので、まあ、やっぱそういうのもねやっぱ新規で撒くときは気をつけた方がいいかなと思います。はい、まあ、この辺ね農協に出荷してる人とかだったら、まあ、農協とかでねもうちゃんとね情報をね教えてくれるんでね、まだね分かりやすいと思います。でもね自分でやってるとなかなかねそういうね情報とかいうのもねなんか難しいので、なんでやっぱしっかりね見とかないといけないですよね。はい、ということです。はい、なので、ね、生鮮うどくさんいつもありがとうございますね。生鮮うどくさんねすごくねいろいろ調べてくださって、でね補足でね説明が必要な時とかねこうやってねすぐにねこう指摘してくれるので、なのでね私としても非常に助かってます。ありがとうございます。はい、まあ、ナエラジオね、まあ、これからもねできるだけね 正確な情報っていうのをねお伝えしたいなと思いますので、なんで、でもねこうたまにねこういろいろ足りなかったりする部分があるんですけど、そういう時はね教えて、いただけるとありがたいです、はい、いつもありがとうございます。というわけでね、今日のテーマは何でしょうということなんですけど、はい、今日はね、さっきお話したみたいな、ね、熱中症、ね、暑さ対策、まあ、そういうのに、ね、関係するものでねお話したいと思います。今日はねのテーマはね、小屋です。
ノーカバーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは小屋ということでね、小屋とか、まあ、ナヤとか言ったりしますよね。ナヤの方がいいかもしれませんね。ナヤラジオなんでナヤにしましょうかね。今日のテーマはナヤですね。もう一回言い直した感じなんですけど、ナヤね、ナヤって何なのっていうことなんですけどね、ナヤはねこのナヤラジオのねの番組の名前でもありますし、私がやってるねノーカバーナヤのねお店の名前でもあります。はい、でこれナヤって何なのっていうとね、まあ、小屋のことです。はい、小屋のことでもね、ナヤってね言い方ねあんまりしないかな。ね、小屋の方がわかるかもしれないですよね。はい、まあ、ナヤっていうのはね、まあ、農業とかね、もう作業とかのね、まあ、道具とかをねこう置いとくとこですよ。はい、でまあ休憩できるようになったりとかもありますよね。はい、でそこでねご飯を食べたりとかね、ね、みんなで休んだりとかね、はい、寒い作業の時にはそこでねちょっと温まったりとかすることもありますね。でね、このノーカバーナヤっていうねお店をね、まあ、今から6年前に私作ったんですけど、まあ、そこはその、ね、お店ね、まあ、今収録してるここがまさにそうなんですけど、まあ、どういう風にしたかったかっていうと、農家のね小屋でねお酒を飲んでるみたいな、そんな感じにしたかったんですよ。はい、まあ、私ね農業してた時、小屋でねお酒を飲むことってね、まあ、ちょいちょいあったんですよね。はい、ね、終わってからね、はーってね、今日暑かったねってビールを飲むとかねありましたし、あとはね、ね仲間が手伝いに来てくれた時にお疲れって言って飲んだりとかね、そういうことあったんですよ。で別の農業してる人がね、それぞれの、ね、仕事が終わって、でうちの納屋に集合ねって言ってね集まってね納屋で飲んだりとかしてたんですけど、まあ、そんな感じのね、なんかそれってね結構楽しかったんで、まあ、そういうねお店を作りたいなって ね都会の人にもねそういう感じを味わってもらいたいなと思って作ったんですよ。はい、でまあさすがにね、なんかもう本物の納屋みたいな感じでしたら ねなんかもう結構ね、なんでしょう、埃っぽかったりとかね、まあ、そういう部分もあったりするので、なのでね、やっぱりまあ綺麗にはしましたけど、でもね納屋みたいな感じにしたいなと思って作りました。なのでノーカバー納屋の天井はねトタンでできてるんですよ。ね、バーの天井がトタン、えって思うでしょう。はい、そんな風にできてるんです。はい、でバーカウンターはね、カウンターはなんでしょう、まあ、テカテカのね素材をねこう上にね貼ったりとかせずに、あえてねこう木のねボコボコした木目がそのまま出るような感じでやりました。はい、で壁とかはね、壁はどんな風な感じかっていうと、なんかねもうなんかね土で塗ったみたいな、まあ、そういう風にもしましたし、あとはね別のところだと何でしょう、ガレージのねの内側のねこうボードね、あれをそのままやったりとかして、なんでねなんかこうちょっとねこう荒削りでねこうちょっと田舎チックなね、まあ、そういうバーにしたんですよね。はい、でそういうところで果実を飲んだり燻製を食べたり、まあ、そんな風にしましょうねって、そんなできるような空間作りたいと思ってやったわけなんです。はい、で、まあ、そんな感じ、それが納屋ですね。はい、で、まあ、私ねそういう納屋、ノーカバー納屋という納屋を作ったわけなんですけど、今度はねまた新たに納屋を作りたいと思ってるんですよ。はい、それね、どんな納屋かっていうとね、本当の納屋です。ノーカバーじゃないです。バー飲食店営業じゃない、本物の納屋です。でそれはね開拓地です、ね、このナヤラジオでも開拓地のお話をねこうちょいちょいさせていただきましたよね。はい、開拓地のお話ね、もう結構前から3年以上前からね、耕作放棄地を開拓して、そこに果樹を植えて、いろんなものを植えて、そして、そこにね実りを取り戻して、そして豊かさを取り戻して、そしてそこに、来た人がなんか楽しいなって思うような、そういうね農園を作りたいと思って弟と2人でね一生懸命やってるんですけど、はい、これがね先週からねちょっと続いてるんですけど、暑いんですよ。暑い、夏は暑い、はい、そして冬は寒いんです。はい、なんか当たり前のこと言ってますけどね。はい、夏ね本当ね木陰とかあるんですけど、まあちゃんとね休めるところがないんですよ。はい、木陰でご飯食べたりとかしなきゃいけないんですよね。はい、まあそれはそれでいいんですけどね、だけどね結構苦しいです。で冬は冬でねもうほんとね寒い風が吹いたりとかして、でね守られるものがないので、冬ねずっとね朝からね夕方までねずっと外にいるみたいな感じでね大変なんですよ。そこに小屋があったらいいなと思ってね、小屋ね納屋があったらいいなと思うんですよ。はい、でまあ道具とかもね置いておけるかなと思うんですよ。 はい、まあ、結構 ね、 ね、高価な道具とか、ね、置いておくのは、ね、ちょっと心配ですけど、でもね、なんかいろいろなね、まあ、ちょっとしたものとかね、いろいろ置いておけるかなって、バケツとか肥料とかそういったものは置いていけるような、まあ、そういうところが作りたいんですよね。で、小屋を作りたいと思ったわけなんです、はい。で、まあ、どんなのがいいかなって、まあ、いろんなね、小屋の作り方があるんですよ。苗の作り方があるんですよ、はい。いろいろあって、なんか普通にね、大工さんに来てもらって作る方法、はい、これはあるんです、はい。なんですけど、まあ、ちょっとね、これにはね、問題っていうかね、ややこしいことがあって、まずお金がいっぱいかかる、ね、大工さんに来てもらってね、建ててもらって、やっぱね、大変ですよ、はい。で、大変ですし、であとね、今度はね、建造物ってね、建造物を作ったってね、もう固定資産税的な話とかね、あとね、なんかと、建物をね、作りました、登録しなきゃいけない、これがね、そこまでしたくないなっていうのがあるんですよ、はい。なので他の方法はね、もうまた別の方法があります。それはね、ビニールハウス、ね、ビニールハウスをね、小屋のように使うってこともできるんですよ、はい。でビニールハウスって、まあ、いろんなものを栽培するじゃないですか。でもね、ビニールハウスで栽培するわけじゃなくて、ビニールハウスを建ててビニールを張って、そしてその中に、まあ、いろんなね、資材を置いたりとかして、そして、まあ、それを小屋にするってね。でね、寒い時はね、その中でね、ちょっと温まってお弁当を食べたりとかするって、そういうのはね、実際あるわけなんですよ。はい。なので、それもいいなと思ったんです。はい。でもね、それいいんですけどね、冬はね、まだいいんですけどね、夏はね、暑くてね、そう、全く休めないんですよ。はい。じゃあ、その、ね、建造物のね、なんとかの登録とかもしなくてよくて、夏も涼めるようなって言ったら、やっぱね、まあ、ある程度しっかりしたものを建てなければいけないんですけど、はい。まあそしてね、また別の方法がね、それがね、中古のね、プレハブを設置すること。はい、中古のプレハブってね、大きさによってはね、固定資産税とかね、かからないって、ね。で、どんな風にするかっていうと、もう形になってる箱型ですよね。見たことありますかね、皆さんね。工事現場とかね、まあそういうところのね、隣とかにね、置いてあったりとかして、それが事務所になってます、事務所兼休憩所になってますみたいな、ああいうのがあれば、だいぶいい。そして、あれね、エアコンとかも設置できるんで、なんで、電気を引っ張ってきてエアコンを設置したりとか、そういうのもできる。はい。いいですよね。そしたら夏も快適ですよ。夏ね、そこで休めますよ。はい。で、まあ、ちょっとしたものをね、保管しておくこともできる。いいなって。はい。で、まあ、それだったらね、そのプレハブ、ね、ユニット住宅とか、ユニットハウスとか言ったりするんですけど、まあ、そういうのはね、ね、コンクリートブロックをね、四隅に置いて、その上にね、こう、乗せてるだけなんで、なんで、建物の扱いにね、ならないような設置の仕方ができるんで、それいいなと思ったんですよ。でね、中古のね、プレハブ探しに行きました。はい、あちこち探しに行ったんですよ。で、まあ、いろいろね、あったんですよ。ものすごい立派なのもあって、で、なんか2階建てとかね、中すごい広いとかね、何十人も休めるとかね、まあそういうのもあったんですけど、さすがにそういうのは高いし、そう、ここまでいらないんで、本当に少なくて小さくていい。って思って探したのが、そしたらね、探してね、見つけたのがね、まあ、小さいやつでね、まあ、中古で、30万くらいのやつかな。おー、このぐらいだったらなんとか買えるかなとかいうのがね、あったんですけど、そう、ね、小さいものでもね、うちのね、開拓地ね、に運んでいくことができないっていうことが分かったんですよ。悔しい。悔しいですよ。なんでかっていうと、開拓地はね、ちょっとね、偏僻なところにあるんですよ。はい、割と偏僻です。すぐ近くにね、あるお家までは、まあ、割とね、ちゃんとした道があるんですけど、その先のね、道がね、結構ね、こう狭くてね、ね、大きなトラックが入れないんですよ。軽トラはいけます。でも、大きなトラックはいけない。はい。で、なので、プレハブのね、住宅をね、持っていけないんですよ。はい。持っていけない。ね、トラックが通れないんですね。まあ、私よくわかんなかったんですけど、こう、プレハブのね、住宅っていうかね、プレハブユニットハウス。あれはね、なんか、壁みたいなバラした状態で持っていって、現地で組み立てるのかなって思ったんですよ。はい。でそういうわけではなくて、もう形になっているものをそのまま運びますっていうものだったんで、運べないということが分かったんで、なので、もうこうなったら自分たちで小屋を建てるしかないのかなみたいなね、まあ、そんな風に思ってるところです。はい。で、まあ、実際にね、ちょっといろいろ見てみたんですよ。はい、なんか DIY で小屋を建てるってね。はい。で、10平方メートル以上になると、まあ、ちゃんとね、登録してからね、税金を払ってとかしないといけないですし、で、まあ、農地っていう風になるので、まあ、そのあたりもね、またね、まあ、登録とかをいろいろ調べないといけないって、はい、しかもね借りてる土地なのでね、まあ、そのあたりの の手続きとかもよくわからないんで難しいんで、なんで10平方メートル以内ってなんですけど、10平方メートルってね6畳くらいあるんですよ。そんなにね広いのいらないんですよ。3畳くらいあればいいんですよ、はい、3畳くらいあればね、なんか 2,3 人くらいで休めればいいので、なんでそのぐらいだったらね、なんとか立てれるんじゃないかなと思ってね、はい、でそれをね今ね調べてるところです、はい、で、ね、まあいろいろね、あの小屋を建てるっていうね、まあそういう本を借りてきて今読んでるところなんですけどね、あの出てくる小屋がねすごいね、どれもね立派なんですよね、すごい立派、はい、で立派でね、なんか中でねもうなんか暮らせるんじゃないかみたいなね、そんなね立派なやつなので、さすがにねそんなのはいらないしね、ちょっと作れないなと思って、それのね省いてで、あの予算も抑えて、で少人数でも作れるっていうやり方を今ね探してるところです。はい、でね、まあ材料がね、まあいろいろかかるわけなんですけど、材料費もねかかるわけなんですけど、まあ材料がね 2x4 のね角材をね、まあ、たくさん買ってきて、でそれでね、ねネジで止めていって、そして、コンパネね、あの合板ですよね、板を、まあそれにね、あの打ち付けていって、で、あのトタンで屋根を作って、で小屋を作ろうかななんて思ってるところです。はい、ね、ちょっとねそこまでのね、ね工作というかね大工仕事はねやったことないんですけどね、はい、でもなんかそういうのがね好きな仲間がいるんで、まあ一緒にやっていきたいなーって、まあ、そんな風に思ってるところです。はいはい、というわけでね、まあ、今日のテーマはね、納屋ということでね、まあ納屋についてね、納屋をこれから作るかもしれない、果たして作れるのかっていうようなね、まあそういうところでねお話してきたんですけど、まだねこれね、あの作り始めてないので、作り始めましたとかね、まあどうなったとかそういうのがあったら、ね、またねこのラジオでもね、こう皆さんにね、随時、報告していきたいと思います。はい、というわけでね、これから お楽しみにということなんですけど、はい、残りの時間ね、ちょっとねまたね、私のね質問箱ね、ペイングっていう方にね、質問が届い、が溜まってきたので、なんでね、残りの時間でね、ちょっと全部は言えない、お答えできないかもしれないんですけど、お答えしたいと思います。はい、ではお答えしますね。このペイングっていうのはね、匿名でね、質問が送れるっていうサービスで、でペイング .net っていうところからね、私の名前は淵上啓樹で検索していただいたら、まあ、そこからいろんなメッセージとかね送れるっていうことなんですけど、はい、もう結構ね、質問とかね、あとはね、なんかこう質問じゃない、こう普通のね、まあ、いろんなね、感想とか、なんかそういうメッセージをね送ってくださる人もいます。はい、もう何でもいいと思うので、まあ、そんな感じでね、なんか伝えたいよというようなことがあったら送ってください。はい、定期的にチェックしているので、まあ、それをねペイングでもお答えしますし、こうやってナイラジオでもお答えしたいと思います。はい、じゃあ順番に読んでいきますね。はい、これはね8月末29日にね、来ているの質問です。はい、読み上げますね。はい、桜島の火山灰が長崎にも到達するという予想が出ていましたが、ベルガモットは大丈夫でしょうかというね質問です。はい、ありがとうございます。はい、桜島の火山灰長崎にも到達するんじゃないかという予想ね、私ねこれ見てなかったんですよ。はい、で見てなかったんですけど、ベルガモットは大丈夫か、まあ、絶対大丈夫っていうね言い切ることはできないんですけど、多分大丈夫じゃないかなと思います。はい、まあ、というのは周りでね柑橘とかやってる人たちもね、なんかこれのことね、なんか心配だなというふうにね言ってる人いないですし、あとはね柑橘だけじゃなくて、すいません、農家の人だけじゃなくて専門家の人ね、の人とも話すんですけど、まあ、その人たちもね、桜島の火山灰、これはどうかなとかね、あんまり言ってないので大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、まあでもね、まあ量とかにもよるんでね、それ何とも言えない部分があるんですけど、なんか火山灰といえばね、雲仙普賢岳ね、雲仙普賢岳のね噴火がね、これ私小学校の時だったんですけど、その時にあってね、火山灰ね結構降ってきたんですよ。はい、で農作物もね、まあ割と被害受けたんですけど、果樹はね割と大丈夫だった記憶があります。はい、でもねちょっと子供の頃だったんで、それがなんか正確な情報かどうかはわからないです。はい、でもねダメだったのは葉物野菜とかね、ああいうのはねもう軒並みダメでしたね。はい、白菜とかねダメでしたしね、あとねタバコを作ってるところもあったんですけど、タバコに灰がつくのってダメですね。はい、ね、タバコってね灰にしてなんぼみたいなところありますけどね、そういう問題じゃないですよ、そういう問題じゃないです。はい、ね野菜系はね灰がねこう降り積もったらねやっぱダメみたいですね。洗い流すわけにも、洗ってから出荷するわけにいかないですもんね。はい、でも果樹はねこう割とまだ大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、量にもよると思いますけどね。はい、ということです。はい、質問ありがとうございます。はい、そしたら次ですね、これはね9月3日に届いた質問です。はい、淵上さんが自社製品の広告を出すとして、そこに淵上さん自身が出演する場合には所属事務所を通されるのでしょうか。例えばベルガモットの加工品の広告を出すときご自身が出演する場合とかという質問、ありがとうございます。これね私わかんないですよね、わからないです。まあ私ね長崎県佐世保市にあるスターライトプロダクションというね事務所にね入ってるわけなんですけど、まあそこを 広告にね出演するお仕事とか、まあ、基本そこを通してお仕事 をもらってるというかねお仕事しています、はい、で私の方にね出てくれませんかっていうね出れるみたいなねお話が来る時も一応ね ありがとうございますって言ってちょっと続きは事務所と話してくださいっていう感じで事務所と話してもらってるんですけど、自分の自社製品の広告をね自分でお金を払って出す時にね自分の払うお金を事務所を通すのかっていうねそういう問題ありますよね。はい、ね、わからないんですけど多分ですけどなんかそんな しないといけないってわけではないと思います。はい、自分で払う感じなんでね。でも一応ね聞くとは思いますよ。はい、一応聞くとは思います。はい、で聞いてでそれでね、まあ、どうなるかわからないですけど、まあ聞く感じですね。なんでなんか一応何でも聞くって感じですかね。はい、なんか別にねなんかすごいねいつも厳しく言われてるとかそういうわけじゃないんですよ。はい、で厳しく言われてて、ね、それが大変だからとかそういうのじゃなくて、この業界のねその広告業界モデル業界のことよくわからないんで、なんでなんか分かんないこと何でも聞いてますっていう、まあ、そんな感じです。はい、なんかよく言われてみたいな事務所が厳しいからなんたらかんたらとかそういうのでは全然ないです。全然ない。はい、全然ないですね。 なんでなんかそうしないといけないからとかじゃなくて、なんかこんな言われましたけどみたいな、まあ、そんな感じで聞いてるっていう感じですかね。はい、ということですね。ありがとうございます。はい、次はね、次9月6日に届いた質問です。はい、淵上さんはリアルに実業家ですよね。はい、ありがとうございます。実業家ね、これね、なんでこんな質問が来たかって言いますと、これちょうど先週ね、テレビ CM でね、これ、まあ、何の CM ってまだ放送始まってないんで言えないんですけど、実業家の役を演じさせていただいたわけなんですよ。はい、なんか青年実業家とか言ってね。はい、で、まあ、実業家なんでね、なんか仕事できそうな、こうパリッとしてでなんかやる気に満ち溢れたみたいな、まあ、そういうイメージですよね。まあ、多分そういうイメージで良かったと思います。そういうイメージで演じたわけなんですよ。はい、で、まあね、撮影非常に楽しかったんですけど、はい、リアルに実業家ですよねっていう、まあ、そうですね、私実業家ってあんま思ってなかったですけど、自分でいろんな仕事をしているので、まあ、そういう意味では実業家っていうのに、ね、近い部分あるのかもしれないですね。はい、でもね、私実業家ってのあんまり思ってなかった理由は、なんか実業家ってさ、あれですよね、なんかお金をねすごい稼いで、でなんかかっこいいイメージがあるんですよ。はい、ね、それは当然ね CM の時はねかっこよく演じましたよ。はい、なんかねこう自信に満ち溢れてるみたいな、そんな感じでやりました。はい、でも、まあ、私もね、まあ、今はね自信がないわけではね全然ないんですけど、まあ、楽しくね、おかげさまでやらせていただいてるんですけど、でもねなんかね実際はねそんなねかっこいいあれじゃなくて、なんか毎日ねこれうまくいかなかったなとかね、まあ、そんなことをね毎日ね考えながらやってる感じなんで、失敗も多いですね。あと地味ですよね。地味でね、地道でね、無力さもね感じます。弱さも感じますよ。失敗だらけですよ。はい、今度ね高校でねそんなお話ししてって言われるんですけど、失敗だらけのね仕事の人生ですみたいな、ね、そんな感じでね、話そうと思います。はい。まあでもね、ただね小さな喜びもねやっぱたくさんありますよ。お客さんがね、笑顔のお客さんがカウンターに並びましたとかね、あとはね、開拓地のね、仕事が進んでとかね、まあそういうね、まあいろんなね、小さな喜びたくさんあります。はい、で、まあラジオやコラムのね感想をいただいたりね、そういうのもあります。で小さな喜びに、ね、たくさんあるので、なんでなんかいつもね無力さを感じますとか地味ですって言いましたけど、仕事が嫌ですっていうのでは全然なくて、もっともっと仕事したいと思いながらやってます。はい、ということでね、はい、まあかっこいい実業家じゃないかもしれないですけどね、それはそれでいいものかなと思ってます。はい、というわけでね、もうそろそろお別れの時間になってきました。質問たくさんありがとうございます。はい、今日のテーマは納屋ということでね、お話してきましたが、いかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。I'm not afraid.